在聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のゼカリア書9章の9節から10節を読みます。旧約聖書の1489ページです。ゼカリア書9節10節。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者。高ぶることなく、ロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って、私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。もう一箇所、新約聖書のマタイによる福音書21章1節から9節を読みます。新約聖書の39ページになります。マタイによる福音書21章1節から9節。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山沿いのベトファゲに来たとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ。見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、転ばに乗って。弟子たちは言って、イエスが命じられた通りにし、ロバと転ばを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、意図高きところにホサナ。祈祷を捧げます。神様、あなたは被造物を見捨てられません。また被造物が病んでおれば、そのままにはしておかれません。神様、アドベントを迎えて、私たちはあなたの降臨を待っていますから、どうぞ答えてください。私たちが人間らしさを失ってしまいそうなとき、どうぞすぐに来て、その三翼の影に包んでください。あなたは 被造物を憎まれません。またそれが歪められたとしても憎むことをされません。今私たちの世界は歪められています。神様、どうか私たちのもとに来てください。あなたから遠く離れつつあるこの世界をキリストによって新しくあなたとのつながりのうちに結び直してください。アドベントのシーズン、私たちが日々の歩みのうちに待つことを備えることができますように。あなたが来てくださる時に向けて私たちがそれぞれの日々を整えることができますように。私たちが喜びにあふれてなおも待ち続けることができますように、どうか私たちを励ましてください。救い主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。不安に揺れる町と題して御言葉の取り次ぎを行います。今年もアドベントを迎えました。ローズンゲンに従ってイエス様のエルサレム入場の記事を今日は読んでいます。エルサレム入場は福音書において特に重要である受難物語の導入部分にあたります。テキストの7節まではエルサレムに入って来られるイエス様たちの前段の部分であります。ここではイエス様がどういう事情でロバに乗って入場されるようになったのかといういきさつが記されています。実はこの聖書の原文であるそのギリシャ語にこのロバとコロバと訳されている言葉がありますけれども、この表現に関する問題がいろいろあるのですけれども、その問題に今日は触れることをいたしません。まず8節と9節の入場シーンに注目をしてみたいと思います。大勢の群衆の興奮ぶりが特に印象的です。イエス様を迎えるのにエルサレムの群衆は自分の服を道に敷いたり木の枝を切ってそれを敷いたりしたと書かれています。ヨハネ福音書によりますと、その植物はどうもナツメヤシらしいというので、この受難節入りの手術は白手術と呼ばれまして、私たちは城の葉を飾ったりいたします。これは皆様も同じみだと思います。でこの時エルサレムの住民のイエス様に抱いた期待というのはかなり異常なものだというふうに思います。それまでイエス様はガリラヤで活動をしておられましたので、そのガリラヤにおける奇跡の出来事とか、あるいは誰々とこのように出会われたとか、いろいろなその活動の噂が断片的にではあると思いますけれども、エルサレムにも伝わっていたのだろうと思います。 でそういう噂というのは、この噂が噂を呼ぶと言いますけれども、当時のエルサレムの人々の心にかなり強い印象を植え付けたのではないかと思います。ですからイエス様がエルサレムに入場されるという時には、エルサレムの人々の心はすでにこのナザレの一青年に引きつけられていたというふうにも言えるのではないでしょうか。群衆の興奮の裏側には、一つには奇跡などへの期待が膨らんでいただろうということが考えられます。で、期待だけではなくて、多くの民衆は貧しいわけですから、そういう民衆にとってみれば、いろいろな不満であるとか、あるいは絶望であるとか、そういう渦の中にいたと思われるのです。ですから何かきっかけになって一つの出来事が起これば、そういう不満や絶望を抱えていた人たちにとってみれば、いつでもその鬱憤を晴らしてやる機会になり得たのです。そういうこともこのエルサレムの人たちの興奮ぶりの中には含まれていただろうと思います。ガリラヤでのイエス様の活動には間違いなく尾ひれがついていただろうと思います。話がどんどん膨らんでいって、それがエルサレムの人々に伝わっておりました。ですからイエス様がロバに乗ってとことことやってきた、その姿を見たときには、あれがメシアなのかと面食らった人たちがかなりいたのではないかと思います。本来ならば見栄えの良い、もっと背の高い馬にまたがった、まあ、いかにもメシア前としたイエス様を期待していた人が多かったのでしょう。ロバに乗ってゆったりと入ってこられた、まあ一言で言いますと田舎者の青年イエスの姿、その姿には期待したメシア像とあまりにも大きな落差がありましたので、人々は戸惑ったと思います。どう見ても群衆の期待に見合うような登場の仕方ではなかったと言えると思います。まあ、そんなことを言うのはですね、実は私が小学生の頃、月光仮面というヒーローがおりました。まだテレビが各家庭に普及し始めた頃ですけれども、そのテレビで月光仮面が毎日放映されたのです。確か6時ぐらいからだったと思いますけれども、もうその時間になると子どもたちはですね、家のテレビにかじりついておりました。で、月光仮面は誰かが危機に陥った時に、この白いオートバイに乗ってこのマフラーをなびかせてさっと現れるのです。そしてそこで悪さを働く強気をくじいて困っている夜明けを助けたのですね。で、大体ヒーローの登場というのは、そういうように格好の良いものです。だからそのヒーローが登場すれば、それを見ていた人たちは拍手喝采をするわけです。で、私もテレビを見ながら興奮をいたしました。うわー、また月光仮面がやってきてくれた、また あの人を助けてくれたと喜んだのです。まあ、そんなことを思い出しながらふと思ったのですが、このイエス様の入場における群衆の興奮ぶりに対して、この当のイエス様のロバに乗ってこのゆったりゆったりと入場されてくる、およそこのヒーローらしかなる、この何と言いますか、アンバランスは一体何なのかということなんです。でよく考えますと、でヒーローの中にもですね、あの風天の寅さんのように、柴又の寅屋に帰ってきてもですね、すぐには家に入らないで店の前を行ったり来たりする、そういう人物もいるわけです。で寅さんの中には、自分が風天やってるのでちょっとばかり気恥ずかしくて大きな顔して家の中に入っていけないという、そういう気持ちが多分あったんだろうと思います。けれども、そういう登場の仕方で寅さんは観客の気持ちをしっかり掴んだわけです。で、これは本当のヒーローとは一体何なのか、これを多分山田洋次監督はですね、観客に問うたのではないかなと私は思いました。イエス様の入場もどちらかといえば月光仮面型ではなくて風天の寅さん型だと思います。で、四福音書ともこのイエス様が入場するシーンはですね、ロバに乗って入場したというふうに書いてありますから、聖書はヒーローらしからぬイエス像を描いているというふうに言えます。で、マタイは特に転ばに乗ってという、そのゼカリア書の一節を引用しているわけですから、イエス様が乗られたのが転ばの方だとすると、もっと格好が悪いことになります。もう成長したロバならば、まあ、馬よりは芽生えはしませんけども、それなりにバランスが取れるのです。で、転ばだったらですね、まあ、歩き方も力がないでしょうし、体格も小さいわけですから、もっと格好が悪いことになります。どちらに乗ったかということは書いておりません。だからわからないのです。で、転ばと訳されている言葉もどういう意味の転ばなのかというのはわからないんですね。例えば子馬というふうに訳すこともできます。ですから馬とロバの間にできた子供かもしれない。お父さんが馬でお母さんがロバなのか、お父さんがロバでお母さんが馬なのか、その違いも実は大きな違いですね。あの、ラバというあの動物を知っておられると思いますけど、ラバはあのそういう違いを表している言葉ですね。で、馬と比べればロバに乗るだけでも格好が悪いのに、転ばに乗ってはもっと冴えないということになります。で、とにかくこのイエス様がロバに乗って入場されたことに対して、このダビデを、旧約聖書のダビデをイメージするようなメシア像が人々の間に期待されていたでしょうから、群衆の中にはがっかりした人がかなりいたのではないかと思います。で、古代イスラエルでメシア像といえば、もう象徴はダビデなんです。まあ、ダビデは王様ですよね。 私王様なんかあんまり好きじゃないので、ダビデもあんまり好きじゃないんですけども、あのダビデに象徴されるように周囲の世界を制圧してこの平定するような力強い存在がメシアなんですね。ところがここで強調されているメシアはとても貧相で何とも冴えないメシアです。ロバに乗るという姿で旧約時代からのヒーローであったダビデ的なイメージの正反対を福音書は描いているわけです。そこには何があったでしょうか。ローマ帝国という目の前の強大な力の前に、やがては処刑されていくメシアの姿がすでに浮かび上がっているというふうに見ることもできるかもしれません。イエス時代、言ってみればローマ帝国というのはもう鋼のような力を持った大きな存在です。ローマの力をもってすれば人々を簡単に蹴散らすことができますし、ローマはいつでも人の上に君臨できる存在でした。そうしたこの世の力に対して聖書はそれとは正反対のメシア像をぶつけたのです。そこにはイエスという名前のメシアがロバのように人目を引かない姿であっても、あくまでも柔和に弱い立場の人々に寄り添って彼らを助ける存在なのだという主張が込められているのではないでしょうか。ロバに乗ったイエス像が本当にくっきりとローマ帝国という権力の実態を映し出す役目をしていると思います。話は飛ぶんですけれども、今私たちの国の首相は安倍さんという方です。で、現政権は第二次の政権です。あの第一次の政権、彼途中で政権放り出して辞めちゃったんですけども、あの第一次の政権の時に、閣僚の中に人権をバターに例えた人がいました。今あの衆議院の議長をやってるお方です。で、彼が言ったことによると、人権はバターなのだと。バターは栄養があるけれども、食べ過ぎるとメタボリックになってしまうと言ったんですね。彼は人権メタボリックという言葉を使ったんです。で、その時当時私は唖然としました。そんなふうに人権を見る人がいるのかと思ったのです。で、それだけではなくて、衆議院議長はですね、現在の衆議院議長はこういうことも言いました。権利権利とみんな言うけれども、権利には必ず義務がセットになってついているんだと強調したのです。その義務を果たすことこそが大事なのだというのですね。で、このイエス様の時代の民衆には権利はもうほとんどないと言っても良いくらいです。今の現代の私たちにはそれなりの権利が与えられているんです。いろんな権利が私たちの周りにはあって、私たちはそれを挙げることができます。でもイエス様の時代の民衆はもうほとんど権利はないのですね。で、もし民衆に権利があるとするならば、その権利を守るように、その権利が守られるように義務を果たすのが、実は国家とか政府とか の責任なんですよ。ですから人権をバターに例えた方が強調されたのはちょっとずれているんですね、主張されていることが。権利に義務が付随しているんだから、お前さんが自分で義務を果たせと彼は言いたかったのですね。でも本来義務を果たすのは国家や政府の責任なんです。それは私たち個人にも自分ができる、果たすことができる義務はたくさんあると思いますけども、でも考え方としては民衆の権利を守るのは政府の責任なのです。民衆の権利や人権が保障されるように国家や政府は義務を果たさなければなりません。で、これが、こういう考え方が現在の国連規約にもちゃんと書かれています。それが国際的な人権基準の基本的な考え方です。だからもし首相なり大臣が権利を守るために義務遂行の必要があると強調して、その責任を個々人になすりつけてしまったりすれば、それは政治の怠慢なのです。責任を個人に押し付けるのはお門違いです。このイエス様がロバに乗って入場するというこの一見さりげない行動が、人権といったところにまで考えの幅を広げていくことがわかります。このロバに乗ったイエス様が示す真実のメシアの世界を、私たちはこのエルサレム入場記事から見出さなければなりません。それはまたアドベントを迎えて救い主の降誕を待ち望むこととつながっていると思います。救い主はダビデのように権力者ではありません。人目を避けるように糞尿の匂いが立ち込めている馬小屋に生まれたのです。そういう救い主に私たちは自分のすべてをかけて待ち望もうというのがアドベントです。ここから私たちキリスト者の一年の歩みがスタートします。今日本社会は超高齢化社会へ突入しておりまして、日々ニュースを見ておりますと高齢者の年金問題が深刻であることがわかります。で、私も前期高齢者というところに位置づけられました。で、皆さんの中には、後期高齢者の方もたくさんいらっしゃると思います。で、その高齢者の年金問題がとても深刻だというんです。で、ちょっと前に消費税 10% への引き上げが先送りされました。で、先送りされちゃったことによって財源がなくなっちゃったという理由で、この無年金の人たち、いわゆるこの年金弱者と呼ばれるような人たちの救済策は全て延期だそうです。年金生活者を取り巻く状況は今後間違いなく厳しさを増していきます。もうそれは社会の構造を見れば明らかなんですね。保険料を納めて働く世代はどんどん減っているわけです。で、平均寿命はどんどん伸びていますから、年金の支払いは増えていきます。そうするとそのうちその平均寿命の伸びに従って給付は抑えられていくだろうと思います。ですから 所得の低い高齢者の暮らしをどう支えていくのか、年金をどう、その役割をどう考えて位置づけるのか、この将来の不安に応える具体的な商船を求めていくっていうのは本当に至難の業であろうと思います。古代のエルサレムの民衆は現代とは比較にならないほど貧しかったはずです。もちろん年金なんていうことはなかったんですね。そんな考え方もなかったはずです。で、エルサレムの群衆がイエス様を迎えるということで興奮したのは、彼らの日々の生活に救っていた不安の表れであったような気もします。エルサレムはイスラエルの中心の町だと、そういうふうに言えば聞こえはいいのですけれども、そこに暮らしていた民衆の実態は貧しさにあいで不安に苛まれて、そういう日々を送っている人が圧倒的だったわけです。イエス・キリストの入場は神様に何かを期待した貧しい人たち、また卑しい人と呼ばれた人たち、そういう人たちにとっての約束されたメシアの来訪だったんです。現代の私たちも多くのその現実生活の不安を抱えながら生きておりますけれども、私たちは救い主の降誕をどのように待ち望むのでしょうか。心してアドベントの歩みを進めていかなくてはならないと思います。暗いことばかり申しましたけれども、きっとその歩みの中には喜びや希望も見えてくるはずです。2014年のクリスマスはどんなクリスマスになるか、喜びや期待も込めて私たちはクリスマスを迎えたいと願っています。皆様の信仰生活がますます祝されるように、このアドベントの中で心からお祈りをしています。祈ります。小さなロバに乗られるイエス様、不安に苛まれている私たちの世界に平安をもたらしてくださるイエス様、心から感謝申し上げます。神様、どうぞさまざまな困難にあえぐ人々に希望をお与えください。アドベントのシーズンに入り、私たちは一人の姉妹をあなたの目途に送りました。どうか年頃にその魂をお守りください。ご遺族を慰めてくださるようにお願いいたします。救い主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌236番、見張りの人よを歌います。
は近い。